本日の聖書の箇所はローマ書8章14節から17節になります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。本日は信者の身分です。私たちイエス・キリストを本当に救い主として心に受け入れて信じている救われた者は神様のイエス様の永遠の命がもうない与えられています。そしてヘブル書2章14節でも子たちは皆血と肉を持って肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした、とありますように、もうこの人間が神様から離れて罪の中にいて悪魔に引きずられていくって、この人間の根本問題解決してされています。ですので、もう解放され、悪魔から解放されている状況に、状態になっていて、本当に神様と共にいることができるということが全ての本当に問題の解決されているという状態なので、本当にヨハネ19章30節でイエス様が全て完了したとおっしゃってくださった、本当に言葉は真理で本当に感謝なんですけれども、神の子供の身分に私たちは変えられています。ですので、ヨハネの1章12節でも、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名、イエス様ですけども、イエスキリストを信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。つまり今日の、聖書の御言葉にもあるように、第1コリント3章16節にもあるように、私たちは神の御霊を宿す神の神殿、神の子供に本当に変えられていることを感謝いたします。そして、聖霊が内住してくださっているので、今日の御言葉にもありますけれども、神の御霊に導かれることができて、しかもヨハネの14章のところにも御言葉に導かれるってこと書いてあるんですけれども、聖霊が内住してくださっている身分に変えられていると、本当にこれ感謝なことです。ですので、私たちが何か行い、信じて受け入れて、受け入れて永遠の命をもうすでに得てはいるんですけども、何か自分の目から見て、こう、こんな私ではとか、悪魔が騙しを持ってきたとしても、もう本当に御言葉にいつも基準に置いて、私たちがどんな身分に変えられているかということを確認することができます。ヨハネの14章16節から17節で、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。本当に、イエス様をまだ受け入れない状態の時は悪魔から出たものであってというふうに、悪魔に本当に引きずられて生きて、悪魔の霊の入っている悪魔の家、悪魔が、私たちを支配している状態でしたけれども、今は本当にもう神様絶対に共にこうできなかったんですけど、本当に神様が今私たち共にいてください、共に住んで私たちの家におられて、絶対に、もう出ていかれないと、もう永遠に出ていかれない、神様の御言葉は不変なように、この御霊が与えられている私たちの中にある聖霊も不変で永遠に共にいてください。この永遠に共にいてくださるということ、本当に感謝します。ですので、箴言の3章5節から6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると、 私たちが本当に生きる方法がもう肉と思いのままに生きるのではなくて、神様のこの聖書の御言葉、講談の御言葉、御言葉を信じて御言葉に導かれるっていう生き方に変わっています。また2番目の身分ですけれども、私たちが、まあ、今日の御言葉にもあるように聖霊の導きを受けることができる身分に変えられている。つまり私たちの中に聖霊が内住してくださって、聖霊が共にいてくださるので、もうすでに与えられているので、私たちが御声を聞くようにこう、まあ、集中というか黙想して御言葉に集中して神様の方にアンテナを当てていくっていう、本当にそういう黙想の時、集中の時、また御声を聞く時を持つならば、御言葉で導かれて、また聖霊が共に内住してくださっているので、ヨハネの14章26節27節でも、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。とあります。ですので、神様が、聖霊に導かれて、御言葉に従っていくとき、まあ、誠の平安が与えられます。そして祈りの答えも受ける身分に変えられています。ヨハネの14章14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。救いを受けている私たちの祝福の一つは、祈りの答えを受けることができるっていう、その祈りを、祈りに応えてもらえるんだっていう確信を、持つことができて、またイエス・キリストのお名前でお祈りをできる身分に変えられていること自体が本当に、感謝です。そしてですので、ヨハネの15章7節でも、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとあります。またヨハネの16章24節でも、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。と、本当に私たち天の御国の鍵が与えられています。イエス・キリスト、この皆でお祈りできることを感謝します。マタイの16章19節、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天で解かれています。とあります。本当に私たち、もう現在解決されて神様のところに引っ越すことがもう確定していて、許しを受けている、救われた状態で、ものすごい身分に変えられているので、私は誰かっていう、この私の本当アイデンティティ、身分をいつも御言葉で確認、していくことできることを感謝します。また身分にふさわしい権威が与えられていて、サタン、これも、神様が創造された被造物で、もともとは神様の聖女に使える見つかいでしたけれども、堕落した見つかい、サタン、まあ、悪霊が今も、もうイエス様がもう頭を打ち砕いてはくださってるんですけど、まあ、今も働いていて目には見えないんですけど、いつも騙してきたりもするんですが、暗闇の勢力を打ち砕く権威を私たちに神様、イエス様が与えてくださっています。天の敵のあらゆる力に打ち勝つ権威、これは本当にこの目に見えない永遠の命を得ていて、神様の御霊が宿っている、神の子供、神の子になっているっていう、この霊的な祝福の方にアンテナをこう当ててというか、もう味わっていれば、もうその時信じて味わっているその瞬間にサタンはすでに去っていく。サタンが一番私たちをこう落としとめたいというか、私たちを不信仰の状態にさせることが悪魔の狙いなので、神様の御言葉を信じる、私たちの目の前の現実とか環境とかは、自分の基準とか自分の経験とか、まあ、こういろんな人のニュースとかそんなの見ると、 とてもそのように思えないとしても、神様の言葉が一番偉大な素晴らしい、約束なので、この神様の御言葉を、約束を信じる。そして信じた時にサタンはもうそこですでに去っていくと。ですので、この、聖書の中に悪魔は敵対するも敵っていうふうにも書いてあるんですけど、その悪魔に打ち勝つ力は、もう本当聖書の中に奥義が書かれていて、ヘブル書の、1章13節にも、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私はあなた方の敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさいと。本当にこの敵、悪魔という存在がいますけれども、ヘブル書2章14節で先ほど思いましたけど、イエス様がもうすでに悪魔という死の力を持つものを滅ぼしてくださって、もう私たちは悪魔という存在から、奴隷という状態から解放されて、全く悪も関係ない状態になっていることを感謝します。ですけれども、エペソ書の12章10節にあるように、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいとありますので、本当に私たちのこの戦い格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時も御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいとあります。このように私たちに、こう、霊的戦いなので、神の武具を身につけて、一瞬一瞬イエス・キリストの皆が必要です。また聖書でルカの10章19節でも、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたと、いや本当にこの御言葉でもうすでに確信、保証してくださっていて、だからあなた方に害を加えるものは何一つありませんとあります。ルカの10章19節、次また20節で、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。本当に、身分にふさわしい権威なので、このまず神様の子供として天の書に私たちの名が記されている存在に、身分に変えられていることが本当にものすごい祝福で、この悪霊を倒す、打ち砕く力も、その身分であるがゆえに与えられていること感謝します。他の御言葉で、マルコ3章13節から15節、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。マルコの16章15節から19節の中で、17節からお見せすると、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと。このイエス様が、彼らにこう話された後、天に上げられて神の右の座につかれたとありますように、復活されて、初代教会、弟子たちの前に、現れて40日間、御国のこと、御国の技のこと、まあ、お話しされた後、天にお御座にまた戻られる前の最後の約束が、本当私たちが、悪霊を追い出して新しい言葉を語りっていう、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けずと、また病人に手を置けば病人は癒されますという、このようにものすごい権威を与えてくださいました。そして、 暗闇の勢力を打ち砕く権威、また私たちは御使いを動員することができるように、イエス様の名前でお祈りするなら御使いを動員していただけるというそのものすごいこの権威を与えられています。ヘブル書の1章14節で御使いは皆使える霊であって救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかとあります。この御使いは私たち神の子供の身分に変えられている私たちに使えてくれます。そしてその数はヘブル書12章22節でしかしあなた方はシオンの山生ける神の都すなわち天にあるエルサレム無数の御使いたちの大祝会に近づいているのですとあります。無数の御使い、ものすごい数の御使いをイエスキリストの皆で動員してくださいとお祈りするなら神様イエス様が動員してくださいます。ヘブル書1章6節7節さらに長子をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝め、また御使いについてはまた神は御使いたちを風とし使える者たちを炎とされると言われましたと言いますように、御使いは私たちより、私たち使える存在ですけども能力的にはもう時空を超越して、空前絶後というか、もう本当、私たち人間のはるかにものすごい力があるんですけど、その御使いたちを、私たちは神様、イエス・キリストの皆によって動員する権威が与えられています。また、お祈りの、私たちのお祈りを、神様の御座に持っていってくれるっていう箇所もあって、黙示録8章3節から5節のところで、またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上がった。それから御使いたちはその香炉を取り祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけたとあるように、御使いが私たちの祈りを神様のところに本当に持っていってくれ、私たちのために働いてくれ、使えてくれます。また私たちがもう神様の霊が宿る、神様を共にいてくださる、神の子供の身になっているということは、天の国籍が与えられていて神の国が、神の御座が私たちの背景である。フィリピの3章20節けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと。目には見えないんですけれども、永遠の命を得ている私たちの本籍は、故郷は神の御国、神の御座であるというものすごい祝福です。そして、一番神様の最大の関心事はこの神様の永遠の命をまだ受けていない、悪魔の、子供として生まれてくる人間なので、そのまだ救いを受けてない人にが本当に救いを受けるということが神様の最大の関心事なので、私たちが生きている時、肉体がこの世で生きている時の、は、キリストの証人としてこの福音を述べ伝えていくっていう世界福音家の働き人としての権威も神様が与えてくださっています。聖霊に満たされて聖霊神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですとありますので、本当に、御霊を子としてくださる御霊を受けている私たちの、本当になんていうんですかね、当然っていうか、本当にもうこの祝福を受けて本当に味わって感謝感激でいるならば、本当にこの、祝福をまだ受けていなくて、暗闇の中でさまよっている魂の救いを受ける答えは、方法はイエスがキリストであるって伝えていくことができるように私たちを用いてくださることを感謝します。詩編の一章一節から、三節最後読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につ つかなかった人、その人まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ざむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その花、葉は枯れない。その人は何をしても栄えると、このように本当に福音が与えられていて、御言葉をいつもこう、口ずさんで、その楽しむということができる祝福が与えられていて感謝します。私たちが行くところどころの現場で、本当にこの世界福音館の契約の旅程を歩むことができる、人生が与えられていること感謝します。すみません、聖書の箇所。使徒の1章8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。マタイの28章18節から20節でもイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。本当にこの創造主なる神様が、イエス様が永遠に共にいてくださって、絶対に私たちをこう、置き去りにされない、もう約束してくださっていることを感謝します。今日もイエス・キリストの皆にどれだけ力があるのか、本当にキリストを深く考える黙想の時を持ちたいと思います。